高原明の目覚めよ大人の女子たちへ。おはようございます。パーソナリティの高原明です。土曜の朝8時半、目覚めよ大人の女子たちへ。エネルギーがあり経験もある大人女子なのに、活躍できる場面が少ないなと寂しく感じることはありませんか？私はあります。でもそれがないのなら自分で作っちゃおうということで、企画運営しているのがこのラジオ番組です。大切な人が幸せを感じていただくために、コーチングを使った対人支援業の株式会社マイプレシャスワンが、目覚めよ大人の女子たちへを提供しています。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局千葉スタジオを飛び出して、本日は京都スタジオからお送りいたしております。
オープンラインレディオ夢の種。
はい、それでは本日のゲストさんに質問です。ゲストさんが思う大人女子の素敵なところって何ですか？
はい、はい、私の周りの方は皆さん本当に素敵な方です、うんうん、なぜなら、うん、年を重ねてやっぱり経験があるから、人への気遣いとか思いやりとか、まあ、そういうことが本当に素敵な方が多くって、そういうのが大人の素敵なところかなと今になって思います。
いいですね、ありがとうございます。はい、そのように答えてくださったのが本日のゲストさんです。似合わせ理論をもとにマイナス10歳メソッドを提案する美容家である熊井さと子さんです。さと子さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。実はですね、熊井さと子さんは京都在住の美容家でいらっしゃるので、今日は京都スタジオからお届けしております、はい、さあ熊井さん、いろいろお聞きしたいんですけれども、早速ですが、熊井さと子さんがいつもおっしゃっている美は力なり、これ熊井さんどういった意味なんでしょうか？
はい、私のですね、座右の銘が、うん、ビューティーイズエナジー、まあ、かっこよく映画で言いましたけど、うん、日本語で言うと、うん、美は力なり。でこれをですね、あの、私美容業界に入って、今年でちょうど43年になるんですけれど、はい、若い頃は、うん、まあ、そんなにピンとこなかった言葉だったんですけども、自分が30後半ぐらいからですかね、はい、この美は力なりって、うん、本当にそうだわと、もう、あの、生きていく上でパワーになるなっていうことをいろいろ経験しまして、うん、で、あの、年を重ねるほど、はい、やっぱりビューティーって、あの、生きていくエネルギーになるし、うん、周りもやっぱり綺麗な人を認めてくれる、はい、うん、ごめんなさい、
認められたい、あの、
認められたい、うんうん、思いますね。で、やっぱりそうじゃないより綺麗な方が、はい、あの、いろんなことで社会性の力も持つし、はい、あの、自分自身の心の中でも内面もパワーが出てくるしということで、うんうんうん、まあ、これは本当に素晴らしい言葉だなと、今の年齢になって思います、うん、なので美は力なり、これを私は、まあ、死ぬまでずっと座右の銘にしていきたいなと思ってます、はい、
なるほど今の年齢になってさらにその深さが分かるということなんですけれども、ちなみに熊井さと子さんは今おいくつなんですか？
はい、64、もうじき65になりますなかなかでしょ
それが全然そう見えないぐらい美しくてですね、あの、ずらつとされていて活躍されている熊井さと子さんなんですけれども、その先ほどおっしゃってた、特にそのエナジー、やっぱり美しくなることでエナジーを感じるって、そう思ったエピソードありますか？
たくさんあるんですけどね、はい、あの、もともとその言葉を私に教えてくれたのが、うん、まあ、今は亡き私のこの道へ導いた恩師なんですね、は
い、導いた、
うん、私よりそう20ぐらい年齢が上の方で、うん、まあ、その方はもう本当業界でもベテラン中のベテランで知らない人いないぐらい の、うん、あの、スペシャルな方だったんですけど、うん、でその方から、はい、私がちょうど20代の頃に、はい、 生きていく上で、私さとこって言うんですけど、あのさとこ、美は力よ、
美は力よ、
絶対に綺麗になりなさいって言われて、
絶対に綺麗になりなさいって言ったんですね。
私京都人だからほんまかなと思いながらあの過ごしてたんですけど、はい、まあ、例えば、うん、まあ、その先生がおっしゃるにはね、はい、もし私がお金を落としたら、今の私だったら周りの人がみんな拾ってくれると。なるほど。でも私がみすぼらしい格好した汚いおばちゃんだったら周りは無視するでしょ
う。わ
極端な例ですけど、
まあ、残酷だけどそうかも。
あ、それを聞いて、はい、あ、ほんまにそうかなっていうのを、いろんな場面で大きいのちっちゃいの、
大きいの、
あ、ありますけれども、はい、やっぱり綺麗な人は周りが認める、承認する、助けてくれるっていうのを、あの残酷ですけどね、見てます。それはあの顔が綺麗とかそういうことではなく、まあ、顔ももちろんだけど内面も綺麗で、それがやっぱり大人になれば外に現れてくるのでね、
現れてくるって恐ろしいというか、でもね、
そうなんです。はい、あのシャネルもね言ってましたけど、20歳ぐらいは親の贈り物だけど、もう50ぐらいになったら自分の責任よっていう、はい、それが出てくるので、そういう意味では本当に美は力なりって年を重ねるほど大事なキーワードではないかなと思っております。
なるほど。これ大人女子にとって本当にね、あの、しっかりと、ね、響く言葉だと思うんですけれども、今まで自分が重ねてきたこととか努力してきたこととか、そういったものがにじみ出るっていうんですかね、なると嬉しいですよね。
本当にやっぱりね、顔に出てくるっていうのは、はい、まあ、私も反省しなければいけないこともたくさんあるんですけど、やっぱりイライラしてる時の顔って、やっぱり自分でも写真撮ったらイライラするしてる顔なんですよね。だから心安らかにいる時って笑顔でも柔らかいですし、やっぱり人に与える印象も、まあ、そうなんだろうなと思うと、常になんか自分が内面リラックスしたり、はい、楽しんだり、人を思いやったりしながら生きないと、いくら仕事ができてもビジネスが広がったとしてもやっぱりよろしくないなってすごく思いますね。顔大事、
顔大事、
顔大事、
顔大事ですね。あの最初おっしゃってたじゃないですか、やっぱ大人女子の素敵なところで、こう人を思いやることができる、気遣うことができるって、それ魅力だっておっしゃってたんですけれども、なかなかそれってやっぱり簡単なことではないじゃないですか。
そうですね。まあ、思いやるって、ね、はい、簡単な言葉のようですけど、それをいくつ経験してるかなっていうことがすごく大事かなと思っていて、あのその経験が少ないと、自分も思いやるとかも、まあまあ、なかなかできないでしょうけど、人に思いやられた時に初めてありがとうって、思いやられる、気を使われるってこんなに嬉しいんだと思うと、自分もそうしようって思うから、本当年齢重ねるほどその機会が増えてくると、人をに対する、まあ、貢献度、あの秋さんね、さっきおっしゃってた最初のテーマにも、と近づくのかなと思うので、やっぱり経験って大事だし、周りにそういう人がいるっていうことはすごくハッピーなことだなと思います。
ハッピーですよね。なんて言うんだろう、あの社会的な意味もあるって先ほどおっしゃってたように、やっぱり人に与える影響力というのも大きいんですね。
大きいと思います。私自身も影響を受けてるし、はい、あのそういう周りに人がいるとき本当にありがたいな、感謝だなと思うし、できればその気持ちを私も人に、あの機嫌が悪くならないように振りまいていきたいなと思うし、そういう思いやりのキャッチボールが、あのとっても大人らしくて素敵かなと。
いいですね、思いやりのキャッチボールね、こう与えるし自分も受け取ることができるって素敵なことですね。なるほど。そこにやっぱり美というのも入ってきてね、あの先ほどおっしゃってたように、認められたいっていう気持ちも、まあ、女性だからやっぱありますよね。
ありますね。
綺麗になりたい、そう思うことによってさらにこう自分も気持ちが上がるというか、
上がります。私、はい、あの先ほどちょっと申し上げたみたいに、やっぱり40年以上、
ね、
まあ、この業界にいて、綺麗になってどんどん積極的になる、どんどん前向きになる、あんなに隅っこの方にいた方が今前に出て喋ってるっていうケースを本当にもうたくさん見てます。で、まあ、それはその外見が変わったことによって内面が変わる、外見力のすごさみたいなことを見ているので、もちろん内面大事なんです。 なんですけども、ええ、内面頑張るより外見頑張った方が早いので、
うん、なるほど、うん、
あの外見を、まあ、整えて、はい、まあ、その人の魅力をより引き出して美しくなられることで、はい、うん、まあ、勝手に内面も磨かれていく、
うん、相乗効果で、うん、
自分の人生が変わっていくみたいな方を、まあ、おかげさまで
たくさん見てるんですね。
たくさん、ね、見させていただいたので、あの美は力なり、本当にそうだわっていうのを改めて感じながら生きておりますね、
うん、そうやってたくさんの方たち、女性をね、どんどんね、さとこさんの手で美しくしていって、うん、それをご覧になっているさとこさんなんですけれども、そのためにさらに広げるためにその養成講座をされているとお聞きしました。
そうですね、
はい、どんな講座ですか。
はい、まあ、自分もね、もう60代半分ぐらいになってきて、はい、自分一人で頑張るのも、はい、まあ、それはそれで楽しいし、いいことだな、素敵だなと思うんですけども、うん、まあ、そろそろ私の後継者を作っていきたいなっていうのもありまして、はい、ここから5年の70歳までの間に、はい、おうおう、まあ、私と同じような仕事をしてくれる人、うん、はい、私以上にもっとね、今の方って頭いいからもっと素敵に仕事ができるように、さらに発展させてくれるような方を一人でも多く作りたいなと思って、はい、まあ、最近ですけど、はい、フェイスビューティーアーティスト養成講座っていう、はい、まあ、講座を作りまして、はい、今その方たちを、うん、募集しながら、はい、お育てしているという、うん、はい、最中でございます。
なるほど、フェイスビューティーアーティスト、
フェイスビューティーアーティスト、はい、
いいですね。アーティストに込められた思いってどんな思いなんですか。
ありがとうございます、うん、まずなんでフェイスにしたかということをちょっとね、お話しさせていただくと、まあ、秋さんとね、はい、私はじめましてって言った時に、はい、どこを見ます私の
、まあ、全体を見ますけど、うん、まあ、もちろんフェイスも、
はい、うん、はい、顔見ますよね、うん、でやっぱり顔を見て、はい、目線が下に下がっていって、うん、もう一回顔に戻る。で、そのことの、その方の表情とか、はい、こう顔の、ね、雰囲気とか見ますので、はい、顔ってすっごい大事なんですね。
そうですよね。
まあ、自分の看板です。
うんうん、おっしゃると
なので、まあ、そこをね、まず人にいい印象を与えるようにしたいということで、うん、フェイスビューティーっていう名前をつけました。もちろんファッションも大事なんですけど、うん、まず顔かなと。
はい、なるほど。うん、
で、顔を、はい、ただただ綺麗にするじゃなくて、まあ、その人らしく生きていただけるようにアドバイスできるのって、
う
ん、ちょっとアーティスト感覚も必要かな。
そうですね、そうそうそう、アーティストね、いいね、
う
ん
う
ん、
ということで、まあ、ちょっと夢を持たせる、はい、タイトルに、はい、させていただいたんですけどね。
そうですよね、アーティストとか創造とかこう作るとかさらにっていうのすごくいいですよね。
そうですね、楽しみながらやっていただきたいなという意味もね、うん、はい、まあ、込めております。
なるほど、そういった、じゃあそういったね、熊井さと子さんのことができるようなそういったインストラクターの方たちを募集して今ね、うんうん、育成しているというところと、あとそうやっていくことでさらに素敵な女性が増えていくわけですね。
そうですね、うん、まあ、私と違う感性でも全然構いませんし、うんうん、まあ、同じように思っていただいてももちろん嬉しいことですし、うんうん、まあ、そういう方が
全国で、
はい、ご活躍いただけたら、はい、ずっとビューティーはつながっていくのかなと。
いいですね、ビューティーがつながるっていい、うん、いいじゃない。なんか特にここ京都なんで、
あ、そうです、
ね、先ほども思ってたんですけどやっぱ伝統、昔からの伝統ずっとつなげて現代が今あり、はい、そしてさらにまたつなげていくっていうことで、
そうですね、
ビューティーの道つなげていきましょうね。
はい、つなげていけたらいいかなと思うので、私のまあ、ね、うん、もう後半に来てますけど、さらに後半の人生、まあ、ちょっとそういう、ね、育成にも、
う
ん、はい、携わっていきたいなと、はい、思って、まあ、立ち上げました。
うん、なるほど。でそれができるようにするためにその似合わせ理論というのを使っている、それが熊井メソッドだとお伺いしています。
はい、ありがとうございます。
似合わせ理論って何でしょうか。
はい、ありがとうございます。似合うってよく簡単に言うんですけど、
なんかそれお似合いですね、はい、
なんて言いますよね。似合うってじゃあ別の言葉で表すと、どういうことでしょうか。
え、まあ、パッと見とか雰囲気とか、うん、なんとなくとか。
そうですよね、なんか意外と言語化するの難しいんですけど。
そうなんです、ふわっとしちゃいます。
はい、まあ、私も勉強してきましたし、はい、まあ、そこの教会の先生もおっしゃってるんですけど、似合うイコール調和、うん、心地よさっていうことは、自分がまあ心地いいんじゃなくて、うんうん、人から見た時に、まあ、私だったら私が秋さんにとって心地よく見える、
見えます、
なかなか調和が取れている、
調和取れてます、う
ん、まあ、センスがあるとかないとかいろんな言葉もありますけど、はい、まあ、調和とか心地よいとか、誰が見てもっていう、うん、そこが似合うっていうことなんですね。でそれを、感性だと、
うんうん、
私のその 思いが入っちゃ う、例えば秋さんだと秋さんの思いが入っちゃうと、はい、
入っちゃってますね、
偏る場合があるじゃないですか、
まあ、そうですね、人それぞれちょっと違うんでね、うん、異なると言いますか、はい、
そうですよね、
ええ、
あの好みも入ったり
あります、流行りも入ったりいろいろあります、
うん、だからそういうこう思いとか感覚を排除して、う
ん、は
い、排除して全て数字で、
なるほど、
はい、あのまあ、つまらないかもしれないけど全て数字で計算して、うん、はい、似合うものをその人にご提供する、これが似合わせ理論。
なるほど、う
ん、でそこに少し感性ももちろん最後はアナログで入りますけども、うん、最初は私の感性ではなく、はい、数字でこれとこれだからこうなるって。
なるほど、
ちょうどね、私メイクアップアーティストでもあるんですけど、
はい、すね、
メイクも同じで、メイクって数学なんですね。
そうなんですか、感覚だと思ってました。
感覚も最後はあるけど、メイクってこことここをこうやるからこうなるんだよ、うん、例えば 目の形があったら、はい、目頭を下げたら目尻が上がる、
うん、
目尻を下げたら目頭が上がる、だったらどうしたらいいのって言ったら上げるか下げるかって計算してやるっていうね、その数学的な頭脳ってすごく大事で、
うん、
だからまあそういう意味で言うと、はい、男性が多いでしょ、メイクアップアーティストって。
あ、そうなの、男性、あの女性の機嫌取るのが上手だからだと思
って。いやいやいや、
そうじゃない、
まあ、そういうね、達者な方もいらっしゃるんですけど、うんうん、やっぱり頭脳が理数系か文系かっていうと、はい、男性の方が、まあ、あの女性の方もそういう方ももちろん多いんですけどね、男性の方が理数系かなと、うんうん、いうことでやっぱりアーティスト男性の方が多いのかな、なんて、これ私の持論です、すいません間違ってたら、うんうん、
いいんですよ、
うん、でそういう意味ではあのメイクと同じ、メイクも同じ考えなんで、
な、
まあ、似合わせ理論も数字で表して、まあ、誰が見てもそうだよねって言われるものをまず土台を作ってから最後、うんうん、まあ、感性をちょっと入れていく、そうすると皆さん超ご納得、
超ご納 得、大丈夫ですね、
うん、私と違うんですけどって言われたことは今のところはないかな、うん、ということで公平な理論です。
なるほど、その公平な理論を使うからこそ再現性があるんですね。
そうです、うん、あのその方が自分でできる、
そうそうそうそう、うん、
で選びやすくなるいろんなものを、はい、っていうことを、うんうん、まあ、ご提供できたら、うん、はい、私の仕事が終わりっていう。
なるほど、うん、そうなんですよ、あのプロの方にヘアとかメイクやってもらってもこれ今日はいいけど明日どうしたらいいのってなっちゃうじゃないですか。
確かに
そこが似合わせ理論だと理論だから再現性があるということなんですね。
そうですね、はい、ご自分でできるようになるっていうのがとっても大事かなと思います。うん、私べったり365日ついてられませんのでね、
いかないですもんね。
そうなんです、あの昔ね、はい、よくテレビ番組で変身ショーってあった
の、ありましたね、
しません、だいぶ昔ですけど、うん、であれってとっても面白いんですけど、うん、明日から自分でご自分でできないなと、
できないです、うん、今日だけの魔法なんです、
そうなんですよね、
溶けちゃうんですよね、
なんかシンデレラじゃなく、はい、毎日日常の自分が日常でできるようになるための、まあ、似合わせ理論。
なるほど、それがシンデレラじゃなく自分でできるための似合わせ理論をされているのが、
は
い、
うん、
熊井さとこさんですね。わかりました、ではちょっとここで休憩挟んで後半いきましょう。
オープラインメディオ夢の叶え、
似合わせ理論を、ね、実践されている熊井さとこさんなんですけれども、そもそもどうして美にこだわるんですか。
美にこだわる、
はい、
もうこれは生まれてからすぐかもしれません、は
い、そうですよね、そうだと思いました、
う、うん、もう小学校の時から綺麗なもの好きで、はい、まあ、それは無自覚ですよね、はい、
うん、
でちょっと自我意識できた頃からやっぱりファッションにはとても興味があって、
好きだったんですね。
これに合うのは何かしら、
はい、
どうやったらもっと鼻が高く見えるかしら、
なるほど、
うんうん、どうやったらもっと目が大きくなるかしら、う
ん、なりたい、
うん、親に隠れてこっそり、うん、やったり
研究してたんですね、
でまあ、もちろんちっちゃいからお金ないし、はい、あの親もそんなに買ってくれるわけじゃないので、
うんうん、
あの雑誌を買って切り抜いて、
はい、
あのね、ファイルにすっごい、うん、あのファッションの、ね、うん、組み合わせを貼ったりとかして、うん、まあ、時間もあるし暇の子だったんで、うん、やっておりまして、
うんうん、美を探求されてた。
で、そう、うん、であと、まあ、メイクができるようになったらメイク、はい、どうやったら上手くなるかしらとか、自分の顔にやって っては消しやっては消しとか、うんうん、だから多分好きだったんだと思います。
そうですよね、う
ん、ですっごい綺麗な子に生まれてたら、うん、多分あんまりそんなことしなかったと思うんですけど、まあ人並みぐらいの顔に生まれたからこそ、うん、もっと綺麗になりたいと思っていろいろやったと思います、
うん
うんうん、なんでそれが、まあ、ずっとね大学入って、はい、大学中も続き、うん、大学卒業する頃には、
うんうん、
その美と関わるお仕事したいなって思って、はい、まあ、ファッション系に行くか、
うん、
メイク系に行くか、
はい、
まあ、スキンケア系に行くかとかいろいろあって、はい、まあ、結論、ある化粧品会社に、
うん、
ね、はい、入社して、
はい、
まあ、そこで、まあ、営業ももちろんバリバリやりましたけれど、
うんうん、
メイクアップとかスキンケアとか、うん、あと接客とか、まあ、そういったことについて学びつつ、うん、まあ、教える立場になって、この仕事は面白いなと思って
面白いなと思ったんですね、
はい、で今に至る。
なるほど。最初はご自身が自分自身が美しくなるためにいろいろ研究を重ねていったところから、今度人と関わることによってその目の前の方美しくなっていくのが面白くなってきたんですね。
もう大好きですね。
もう大好き、
大好き。実は中学ぐらいの頃から友達の顔にちょこっとメイクしたりとか、うん、親に隠れてとかも、それも楽しくて楽しくて、なんかこういうことが本当に好きなんだな。
で
こういうことをみんなが喜んでくれる、
確かに、はい、そこが良かったのかな、う
ん、なんか世界にいたいなと、
うんうんうん、やっぱりやってて良かったって思うんだけど、喜んでくれるってところじゃないですか。
本当です。それなかったら多分ね、
うんうん、
自分のためだけだったら多分やってないと思うので。
確かに確かに。
でそれで喜んでいただいたり、うんうん、人生が変わったり、はい、なんていうんですかね、推しって最近流行ってるじゃないですか。
推し活、
はい、推しに会うと、うん、なんか好調するでしょ。
そう、うん、気分が高揚しちゃって、ファーってなりますね。
あれと同じです。自分が変わってくると。
なるほど、うん、そのさ、人生が変わった、どんな人生が変わったっていう例を見てきてるんですか。
そうですね、
はい、こんなこと変わったなって、
まあ、さっきも言ったちょっと片隅でちょっと暗かったような方が1年後にはもう人前に出て講習できるようになったりとか、
まあ、
も
ちろん、ね、
まあ、それね、ビジネスにもちょっと関係するんですけど、
はい、
であるいは、もうちょっと太ってて洋服は選べないから、いつも真っ黒
あらら、
着てて、
はい、
もう私はいいのよって、
あら、私いいのよって言ってた方が、
まあ、ちょっとと化粧を変えて、はい、リップをつけて、ご自分に似合う洋服に上だけ着替えられた瞬間に泣かれたんですね。
泣かれたというのは、あ、
なんかこんな自分を初めて見た。
そうだった、
で綺麗になるって楽しいって言って、でそこからどんどんご自分でね、変身されるようになって、今ではめちゃめちゃお綺麗です。
めちゃめちゃお綺麗になっちゃった。
あるいはまあ男性の方で、立派なお仕事されているんですけども、なかなか認められない、
はい、認められない、自分のことを、ご自身
と周りから、
周りから、
実力は終わりになるんですけど、周りから認められない、でなんとかちょっと目立ちたい、
そうですよね、
認められたいということ で、
あります、ね、
でどんな服着たらいいかなって言われて、その紺とか黒とかカラスのようなものはやめてください。で自分がもっと生き生きできる、はい、色でも嫌いな色は着なくていいから、はい、好きな色着てくださいって言った時、その方ね、オレンジを選ばれたんですよね。
意外かも、
で全身オレンジだとちょっとびっくりするから、
ね、
シャツだけオレンジにして、
はい、
ジャケットは紺にして、
うん、
でそれ着た瞬間にね、イケメンになっちゃったんですね。
素敵。
でそこからすぐに、昇格をされたりとかっていう、まあ、例も、ね、ありましたね、思い返せば。
先ほど言ってたように、本当に周りの人が認めてくれるようになったっていうのは、やっぱり何よりも、ね、嬉しかったでしょうね。
自分が、はい、ね、綺麗だわって思うより、周りが綺麗になったねとかね、
嬉しい、
なんか素敵ねって言ってくれる方が100倍多分自信と勇気になると思うんで、その称賛の言葉をたくさん浴びていただけるようにするのが私たちの仕事。
なるほど、はい、称賛の言葉をたくさん浴びるっていいな。そうそう、
自画自賛も大事なんですけどね。まあそれも大事なんですけど、周りからの勇気、称賛の言葉が得られるようになっていただくのが、私たちのね、ビューティーアーティストの仕事かなと思っているので、まあ、そういう方を作って、そうすると人生変わるか。
確かに、だって自信があるし、認められてるし、自信があるし、やっぱり魅力発散してて生き生きされてるって、本当にこう人としてね、
そうなんですよね、
せっかくね人としてね人生危ぶんであればせっかくビジネスするんであればやっぱそうやって生き生きと認められてでこう還元していくといいますかね、うん、なるほどそれをねあのお手伝いされてるのが熊井さとこさんですね。
そうですね、まあ、少しでもお手伝いできたらなと、
うんうんうん、なんか本当にこう見ててあ嬉しいなって思う瞬間きっとたくさんあったんですね。
本当にありました。あの思い出せないぐらい
思い出せないぐらい
ちっちゃいこと大きいこ と, いろいろあるけど、うんうんうんまあ、変わっていって、
はい、
数ヶ月ぶりに会ったとか1年ぶりに会ったらおおっていう方も結構いらっしゃったので、うんうん、あのさっきねご紹介いただいた似合わせ理論をちゃんとお伝えしたら、
はい、
自力で自分が似合うようになれるっていう、うん、であとは自信と、ねうん、自分の努力でますますお綺麗になっていただいてるっていうのを見ると、うんうん、本当にやっててよかったなと思いますね。
やっててよかったと思うんですね、うん、なんかその本当にこう力なんですね。
そう本当に美は力なんです、
エナジー力、
はい、だからますます素敵な人生を歩んでいただけるような、ね、力強く歩んでいただけるように、うんまあ、サポートできたらいいなと思うので、うんまあ、他にね力になることは人生でたくさんあると思うんですけど、うんうん、その一つが美です。
なるほど、うんどうするそうするとなんかよく大人女子ってこう自分の年齢を考えると今から遅いのかなって思っちゃうことがあるかと思うんですけどどうなんでしょう。
あの日々私も老化と戦っておりますので、皆さんと同じです、
はい
うん、でもいつになっても綺麗になるということは可能です、はい、
可能なんですね、
実際に可能です、はい、そして気持ちを忘れた瞬間落ちます。
あ
即落ちます、
うん、
のでずっと綺麗でいたい上品でいたい洗練されていたい垢抜けたい、うん、人に迷惑かけないあの、ね、常識わきまえた綺麗さでいる、うん、痛いっていうのはまた別なの
でね、
まあ、そこがあの大事なポイントなんですけど、あの洗練されて人から好印象に見える、はい、それ見えたいっていうのを思い続けるっていう気持ちが、うん、あのビューティーにつながっていると思います。
人から好印象に見られるってこともとっても大事なことなん
ですね。
わかりました。そういったあの美の、ね、メイキャップアーティスト美容家の熊井さとこさん、先ほどおっしゃっていただいたように今後ねそういった方たちをインストラクター増やすということと、はい、あとどんなことやりたいですか。
はい、いやもうそれがね今の当面の目標なんですけども、うんねまあ、私自身今あの美容のパーフェクトコースとか、はい、美容のねあのもっとちっちゃい診断とか、はい、講座とかもやってますので、うん、あのどんな入り口でもいいので、
はい
まあ、たくさんの女性に出会って、
はい、
あの少しでもお手伝いできたらなと思ってて、これが私のパワーでもあり、うんね、力にもなってますし、
なるほど、
まあ、人が綺麗になるのを見るのも力になりますの で, です、ね、あの自分がね元気で頑張れる間はずっと一生続けていきたいなと、はい
ま
あ、美の世界にいたいなと思います。
わかりました。一生続けていきましょう、はい、そしてたくさんの女性と出会いましょう。
わ、はい、
かりました。今日は美容家の熊井さとこさんのゲスト会でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではエンディングいきます。
オープンラインレディオ夢の叶え。
こちらゲストさんへのご質問、応援メッセージ、この番組へのご感想、ぜひホームページのコメント欄にお寄せください。お待ちしています。この番組は大切な人が幸せを感じていただくためにコーチングを使った対人支援業の株式会社マイプレシャスワンの提供でした。引き続きオレンジサタデーをお楽しみください。ではまた来週土曜日の朝8時半にお会いいたしましょう。